京都の生き物ラジオ図鑑、京都市動物園の坂本が担当します。
はい、時間となりました。坂本園長、よろしくお願いいたします。今週は1週目ということで、京都市動物園の園長、はい、坂本秀房さんにお話をお聞きしていきたいと思います。さあ、今日はどんなお話になるのでしょうか。は
い、そうですね、はい、普通動物を見ていただく場所が動物園なんですけれども、
はい、
その声を、動物たちの声にちょっとフォーカスをして、
はい、
声を聞くだけじゃなくて感じてみるっていう取り組みを、実は先週末に、実施したんです。
はい、感じる、
はい、今障害者週間 で文化庁が主催しているコネクトっていう、いろんなその共生社会を目指した、はい、アートの祭典やってるところです。うん、ですから、はい、障害のある方にもそのアートを感じてもらったり表現してもらったりっていう、あるいは文化をいろんなところで体験するっていうような取り組みが、
はい、
岡崎公園だけじゃなくて京都全体で取り組んでいるイベントがあって、そのうちの一つの取り組みとして、
はい、
オンテナっていう装置を使って、
オンテナ、
はい、うん、オンテナっていうのがですね、その、はい、まあ、白い可愛らしい、
はい、
そうですね、7センチぐらいの、
ああ。今ちょうど私も写真で見せてもらったんですけれども、なんて言うんでしょう、一見そのイヤホン、最近のワイヤレスのイヤホンのような、ちょっと楕円形の、はい、優しいフォルムになってますよね。
で、富士通さんが開発したものなんですけれども、実はその開発者の本田さんという方にも講師で参加していただいたワークショップをやったんです。
はい、
で、そのオンテナは音を感じるとその振動して光るんですね。
う
ん、だからその、例えば声が聞こえない、耳の不自由な方にとっても、うん、音を振動で感じることができる装置です。今回はその動物たちの声を動物園で感じてもらおうっていうワークショップだったんです。
そういうワークショップだったんですね。はい、動物たちの声を振動で、
はい、
どんな風に聞こえるっていうか感じられるんでしょうね。
そうですね、いろんな取り組みの中でこのオンテナを使うと、もちろん耳の不自由な方には音は聞こえないわけなので、うん、振動として感じるんですけども、はい、健常者もただ聞くだけではなくて体でも感じることができるって新しい体験になりうるので、
そうですよね、
一緒に楽しんでもらうプログラムとして、だから耳に障害をお持ちの方と健常な方と両方に、一緒になって体験してもらうようなイベントとして開催したんです。
そうでしたか。はい、いやでもこれは好評だったんだ、
そうですね、
ないんですか。
そのやっぱり参加された方のアンケートとかいうふうなことを確認しているとですね、今回ではなくて、このオンテナと出会ったのは実は近代美術館、京都の近代美術館の学芸員さんに、はい、教えてもらったというか、一緒にやったワークショップで紹介してもらったんですけれども、その時のワークショップの参加者の方が書かれた感想の中に、
はい、
その音に表情があるっていうのを初めて体験ができたっていう感想があったんですよ。
ああ、そうでしたか。
小さな音や大きな音で、短い音や長く続く音、そういったものがその振動の変化によって感じることができるので、音に表情があるっていうのはこういうことなんだっていうのを初めて体験できましたっていう感想がですね、ちょっとグッときましたね。
そうですよね、私たちも聞こえているとそれが当たり前だったんですけれども、実はそれって本当になんて言うんでしょう、素敵なことなんですね、感じられるっていうことね。そうでしたか。
そのオンテナ自体は富士通さん、もともと学生の頃から本田さんはそういう発想を持っていて、それを作るために富士通に入り製品化して、で、ろ
う
学校に無償で配布しているので、
そうですか、
それを活用していろんなプログラムをされているんですけども、今回初めて、去年からなんですけれども、動物園で声を実感してもらうのに使おうということで、
なんですね、
はい、取り組みです。
ね、動物の声もいろいろありますよね。
そうですね、
あの、はい、象のように本当に、音と同時に振動がやってきそうな大きな鳴き声もあれば、ね、なんかメロディアスな鳴き方をする子たちもいれば、はい、
でまあ動物園で声を聞くって言っても、うん、ご来園いただいた方もそうなんですけども、そうそういつもいつも泣いてるわけではないので、
確かに
で今回はなんとかそのテナガザルの声を体感してもらうっていうのを、まあ、一番のメインにおいて、
はい、
でいろんな作戦会議をしながらですね
作戦会議があったんですね、は
い、そうなんです。そのテナガザルに心地よく歌ってもらうための、はい、その作戦会議をしまして。
なるほど。ちなみにあの、はい、テナガザル、私あの京都市動物園で何度か鳴き声は聞いてるんですけれども、あ、はいはいはい、あの歌ったりするんですか。
そうなんです、あの鳴き声が実は歌になってまして、
はい、
でテナガザルの種類によってその歌は違うんです。
は
で、まあ、うちで飼育している白手テナガザルは、
はい、
あのオスのパートとメスのパートが分かれていて、
はい、
デュエットなんですよ。
あー、
でほーほーっていうところから始まっていくんですけども、
はい、
それメスのパートで、
うん、
グレートコールって言われるぐらいすごく大きく高く遠くまで届く音です、うんうん、で終盤になってきて、
はい、
その集結部を担うのはオスの
決まりがあるんですね。
あ、そうです、あの出番が決まってる、
はい、なるほど。
でパターンは決まってるんですけども、その、まあ、子供がいれば子供も入り、もともとテナガザルって野生では各家族で暮らしているので、お父さん、あのお母さん、子供っていう組み合わせなんですけども、はい、広い森の中に、まあ、分散して他の仲間たちがいて、はい、あの自分たちここにいるよっていうアピールだったり、まあ、縄張りの宣言だったり、はい、まあ、そのデュエットをすることで、まあパートナー同士の絆を強めたりっていうような効能があるみたいですね、
うん、そうなんですね、はい、じゃあそのパートナーごとにそのなんて言うんでしょう、メロディーはちょっと違ったりするんですか。
ほぼ種で一緒です。一緒なんですけども、個性はありますね。ちょっとビブラートがかかってるなっていう子だとかあのストレートだなっていう歌い方をする子だとかだけども、生まれた時は、うん、赤ちゃんの時はみんなメスの歌なんですよ。赤ちゃんたちがほうほう言い始めるのは。で成長段階で、
はい、
オスは変化してオスのパートに変わるんです。
じゃあ自分はオスだからこっちのパートに行かなきゃっていうのをどうやって分かるんでしょうね。
なんでしょう ね、あの体の性成熟の 1,2 年先にそうなっていくそうです。だからやっぱりホルモンだとか遺伝子の働きによって、
はい、
あの生まれた後に歌の質が変わっていくみたいですね。
面白いですね。そうか、なんか人間でいう声変わりが
そうですね、
あるようなそんな感じなんですかね。
そう
ですね、
そうかもしれません。
うーん、
はい、
そうですか。
だからその、まあ、ちょうど皆さんをご案内した時に、はい、いかにそのタイミングで泣いてもらうかということで、
うん、それ難しそう。
そうですね、今、一緒にそのワークショップの担当してくれた、
はい、
係長がですね、長尾係長が、
はい、
彼あのゴリラの飼育でもまあまあ有名なんですけども、
ね、本も書かれましたよ ね、はい、
で実はテナガザルも担当していたことがあって、一生懸命あの泣かすための演出を彼が陰でやってくれたおかげで、
なんかちょっと想像してしまいました。長尾さんも一生懸命
でそのもうどうしても泣かなかったら私が泣き真似をすることにしてたんですよ、はい、
あ、そうなんですね。
で泣かないんで、
はい、
しゃあないなと思って泣き真似したんですけど、その後にちゃんとね泣いてくれたので、
わすごい、
偽物とあのちゃんと本物の歌を聞いてもらえることができたので
素晴らしい。じゃあもう坂本園長の歌をきっかけに、はい、あ、なんかちょっと歌ってみようかなって思われたのかもしれない。
いや、どうなんでしょうね。その前から歌う気配はあったんです。ほうほう言い始めて、あ、歌うなだけどやめてるなっていう感じだったので、
あ、
これはダメかなと思って自分で歌ったんですけども。
じゃあ貴重でじゃないですか、坂本園長の歌声も聞けたという。
そうですね、2年前に、その近代美術館さんのワークショップの時には、 残念ながら僕の歌声しか皆さん聞けてないんですけど、
あーすごい、
今回は生のテナガザルの歌をですね、あの参加した皆さんには聞いていただくことができたのでよかったなと思っています。
そうですね、じゃあ、はい、それもじゃあそのオンテナで感じていただく、
でもちろん健常な方はその大きな遠くまで届く声を聞いて、はい、うん、かつその振動がですね、うん、はい、音の大きさによって震え方も強くなったり弱くなったり、で光であの変化するので、
はい、
まあ、見ても分かるし、
なるほど、
あの感じても分かる、で、まあ、耳の不自由な方は音は聞こえないんですけれども、はい、彼らが歌に合わせて、うん、歌のその強弱、うん、それから代償、音の代償によって震え方が変わるので、まあ、歌のこう雰囲気はちょっと、うん、体感していただけたんじゃないかなっていうふうに思っています。
そうですよね、いやでもこのオンテナすでにもうあの普及が始まっているということですけれども、はいはい、本当にこれってあのいろんなところで使えるものですよね。そうですね、
あの老学校などには、うん、あの富士通さんがこう寄付をされているので、その体育の授業に使う、うん、あるいはそのまあ、音楽の授業に使うんですね。
はい、
その太鼓を叩くっていうことが、うん、
はい、
まあ、太鼓というか、まあ、バッチみたいなので音を出すんですけども、はい、聞こえないと揃えるのが大変で、
そうですよね、
でそのオンテナで振動を感じると、はい、パンってやったらブルッと震えるので、
うん、
それでそのタイミングリズムが取れるようになる。
はあ、これはすごく嬉しいことですよね。またこれあの本当に耳が聞こえないっていう方もそうですけれども、健常者の方もそれに合わせて一緒に演奏ができることですよね。
ダンスもそうですし、うんうん、そのこの間あの本田さんに教えていただいたあの面白い使い方があって、
はい、
卓球台の裏にですねマイクをつけて、
はい、
でコントローラーって言ってそのオンテナに、うん、振動を送る装置があるんですけども、
はいはい、
それを卓球の会場にセットをすると、
はい、
そうするとあのピンポン玉が台に触れてコンって当たる振動音が振動として会場で感染している耳の不自由な方の振動が伝わると、
あの呼吸オンテナ自体に伝わっていく、
は
い、
臨場感が全然違うっていう表現をされてましたね。
そうですよね、もう本当にあのテレビでその試合を見てるのと同じですよね。
そうですね、
うわすごい、から
そういう使い方、まあ、それもあの健常者の方も臨場感を味わえるし、
うん、
もう耳の不自由な方についてもその実際に打ち合ってる雰囲気が伝わってくるので、
うん、なるほど、そっか、確かにあの音って聞くだけではなく振動があったんですね、はい、
そうですね、
そういうことを私たち忘れてましたね。
そうですね、ですからその、まあ、首元襟元あるいは耳たぶ、うん、あるいはその髪の毛にこう挟んで、装置を身につけておけば、
うん、
その音が聞こえると、うん、その機械が、
うん、
本当にあのタイムラグがなく振動してくれるのでリアルな、はい、音を体感できる装置になってますね。
なるほど、わ素晴らしいイベントでしたね、まあ、でもあの12月といえば、はい、まあ、もうねあの間もなく年末を迎えてしまいますけれども、はいね、まだまだイベントがね、はい、京都市動物園さんにはございますよね、
はい、あるんです、はい
はい、
実はですね、うん、あのゴリラの森を、はい、あごめんなさい、ゴリラのお庭を森にしよう、は
い、私がさっき言っちゃったから失礼いたしました。
いやいやいや、で、はい、そのプロジェクトというのがまた12月の1日から始まりまして、
はい、
これちょっと期間長くて3月の末まで開催しています、
う
ん、はい、これはまあどういったものかというと、まあ、ゴリラたちっていうのは、うん、森で暮らしている動物なので、
はい、
その森の環境を提供したい、
うん、
でそのとはいえです、ね、限られたところに植えようとしてるんですけども、ゴリラも木を使うので、
うん、
まあ、折ったり食べたり、
うん、そうですよね、
振り回したりだからその植えても植えてもまあ抜かれるんですけど、それでも何本かは生き残って、はい、まあ、少しずつ植栽が増えています、は
い、あいいことですね、
はい、ですからそれをまあ継続してですね行うために、はい、あの来園される方にもご協力いただきたいということで、う
ん、はい、
まあ、詳細な申し込みの方法とかホームページに書いてあるんですけれども、はい、まあ、お持ちいただくか、
うんうん、
あるいはその遠方で持っていけないっていう方は、
はい、
あの Amazon 欲しいものリストにリストで上げています、
うんうんうん、 なるほど。
でその植物だったら毒性もなく安全に植えることができるので、うん、そこからお買い求めいただいたら、はい、そのまま動物園に送られてきて、
うんうんうんうん、
で寄付を受けた手続きも取れますので、
おお、なるほど、
そういうアマゾン欲しいものリストをご利用いただくのも一つです。
そうですよね、やはり私たちそのゴリラたちがどういう木を好むのかとか、はい、これはゴリラに与えても安全なものかというのはちょっとわからないの で、ね、欲しいものリストからだと確実にそれが記載されている、
はい、
でもしくは京都市動物園さんの、イベントのところから、はい、ゴリラのお庭を森にしようというそのプロジェクトのイベントを見ていただいて、はい、こういう木がいいよっていう参考が上がってます、はい、
リストありますよね
、はい、それを見ていただくということですよね、
はい、
はい、またお申し込み方法なども詳しく記載されているの で、ね、はい、ぜひまずはご覧いただきたいですね、
はい、
はい、もう1年経ちますね。私も去年確かみかんの木を持って行ったんですけども、おそらくも土に帰ってる感じでしたね。
だけどそれはですね、まあ送ってくださる方にもお話しするんですけども、まあ、短い時間かもしれないですけれども、ゴリラたちを幸せにしているのは確かなんですね。
やった、なんか嬉しくなります。
折る、あるいはその、うん、ちぎる、食べる、はい、振り回す含めて全部そのゴリラたちが使って、うん、うものになるので。
そうですよね、はい、いやでも本当に嬉しいです。私が、ね、持っていたものをゴリラたちがちょっとでも興味を持ってくれたんだというところに、
そうですね、
幸せを感じます。
はい、
はい、そしてまだイベントはございますね、はい、
そうですね、実は私園長に就任してすぐに新型コロナウイルスで、本当はリアルに園長さんとお散歩っていうイベントをする予定だったんですけれども、
はい、
まあ、感染症対策としてずっとリアルではなくインスタグラムでのライブを続けてきたんですが、
はい、
来年の1月からですね、ちょっと試行的にリアルなお散歩を復活させようということで、はい、う
ん、
はい、1月と2月と3月それぞれ、1回ずつ開催することにいたしました、はい、で現在は1月の8日と、それから2月の13日に開催する、
はい、
まあ、小学生を対象にした、うん、園長さんとお散歩リアル園長さんとお散歩の募集をしているところなんです、
う
ん、
なるほど、はい、これも京都市動物園さんのイベントのところから、はい、お申し込み方法など、
そうですね、詳しく書いてありますので、
ね、はい、これはちょっともうスタートしてますよね、はい、なのでお早めに往復はがきで、
そうですね、12日までということになります、ね、
はい、よろしくお願いいたします。12日必着ですね、はいはい、よろしくお願いいたします。またね大人バージョンは3月ということですけれども、はい、ここはまた後日詳しく教えていただきたいと思います。そうですね、ご案内します。はい、さあ今日も坂本園長にいろんなお話聞かせていただきました。特にやっぱり音を振動で感じるというのは私もかなり、はい、感動だったので、これはちょっと興味深いお話ですよね。
そうですね、
はい、はい、そして白手テナガザルたちは歌でコミュニケーションを取っている、
はい、
素敵ですね。はい、そんな歌なんですけれども、今日はもう一曲おすすめ曲があるんですよね。
はい、はい、そうなんです。
ぜひご紹介お願いいたします。
はい、クヌゲンチェライスっていうグループなんですけれども、
はい、
4人で今5人のメンバーで組んでいて、まあ、篠笛を吹かれる方、
はい、
それからフィドルって言って、まあ、バイオリンなんですけれど、アイルランド風の奏法で演奏されるバイオリニスト、
はい、
そしてギタリスト、うん、で韓国の太鼓、
はい、
があるんですけども、それを演奏される方、うん、でキーボードの方もピアノの方も入ってグループを組んでいます。非常にアジアが集まったような不思議な楽曲なんですけども、なぜかこう心が落ち着く現れる音楽です。
うん、はい、なるほど、ではそちらを今日は聴いていただくということで、はい、今週12月1週目は、はい、京都市動物園園長の坂本秀夫さんにお話しいただきました。坂本園長ありがとうございました。
ありがとうございました。
今年1年ありがとうございました。まだ少しありますけどね、はい、12月、また来年からもよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
では坂本園長のおすすめ曲、クヌゲンチェライのこれは
バッカス、
はい、お聞きいただきます。はい、